パウロは悲しんでいました。それはパウロの伝道によって生み出されたコリント教会が、パウロがこのコリント教会を去った後に教会の中に混乱が起き、分裂が起きてしまっていたからです。その現実を知らされて深く悲しんでいた。詳しく言えば、富んでいる人、貧しい人、子供たちが対立している、自由人、また縛られている人、賜物、才能がある人、ない人、できる人、できない人、そのような違いによって、また差によって相手を軽んじたり批判したり裁き合ったりしていた。裁かれた者、軽んじられた者、批判された者は、そのようなことをしてくる人を許せなくて憎む。憎む人がいたし、恨む人がいた。許せないという気持ちに支配されてしまう人たちがいた。そのようにして、一つのキリストの体がバラバラになってしまっていた。それが悲しかった。そしてどうにかしたいと思っていた。だからパウロは手紙を書いたんですね。コリントの教会の人々は、このクリスチャンたちは互いに互いを受け止めることができなくなっていました。つまり愛し合うことができなくなっていた、言っていいと思います。そのようなクリスチャンたちにパウロは、最も必要なものがある、最もあなたたちが求めるべきものがある、それをこの手紙で教えました。それが先週の最後の節のところに出てきました。さらに大いなる賜物を求めなさい。さらに大いなる賜物、それは神様から賜るべき最も大きくて大切なもの。それは何だったかといえば、それは愛でした。しかもその愛は私たちのうちにはない、私たちが生まれながらに持っているものではない、外からの愛、つまり神様の愛、神様からの愛です。それがコリントのクリスチャンたちに最も必要なものだったんです。そしてそれは私たちにも最も大切で必要なものです。神様からの愛、その愛そのものであられるイエス様、そのイエス様を通して示され、そしてイエス様を通して与えられる愛、その愛がなければ、私たちのすべての才能も、できることも、富むことも、逆に貧しいことも、節制することも、私たちの信仰も経験さも、苦しみに耐えるような忍耐だって、愛がなければ、それは全部無益なんだ。ノーメリットなんだ。ユースレスなんだ。無益で無意味なんだ。そうパウロは今日教えています。どんなに雄弁に語ることができる才能があっても、どんなに周りの人とうまくコミュニケーションが取れたとしても、愛がなければそれは無益なんだと。勉強がうまくできても、賢くても、仕事をうまくこなせてどれだけ稼げても、周りの人を喜ばす才能、笑わせる才能があったとしても、感動させられる才能があったとしても、 お料理がうまくても、歌がうまくても、愛がなければ、それらは無に等しい。そういう賜物を用いても、そういう賜物も無益なんだと、パウロは言っています。パウロはそう言うのです。そういういわゆる何かができるという才能賜物は、自分を誇ったりする上で、また自分がすごい、あの人すごいって周りの人に思われたりすることに関しては、確かに有益だということができるかもしれません。そしてその賜物を用いて一時的に他者を喜ばせること、そういうことはできると思います。歌を歌って感動させて、何か笑わせて、そういうことはできると思います。その点では益があるんじゃないか、それだったら無益ではないんじゃないかと、そう反論できそうです。パウロも今日の箇所で、全財産を人に施すことをしたとしても、と、私がそうしたとしてもということを言っています。自分の持っている財産を誰かに渡しても、パウロはそれをしても愛がなければそれは無益なんだと彼は言い切っています。いや、その施された人はもらえるんだから喜ぶから有益でしょうと、そういうふうに思った人もいると思います。それは私たちの世の中でよく聞く、やらない善よりやる偽善の方が良いなんていう言葉にも通じると思います。でも偽善もそうでありますけれども、愛のない施し、それは愛のない施しって何でしょうか。愛がなくて周りの人を喜ばせるって何でしょうか。愛がない施し、私が想像するには、想像するとしたら、なんか施しをしなければいけないからしているとか、愛さなければいけないから愛するとか、また施しをしている自分が褒められるために、奉仕をしている自分が褒められるために、それか誰かを愛している自分が好きだからとか、そういうような自分に対するメリットを一番に求めての行為、それが実は愛のないというか、それには愛があるようで何か曲がっている感じがするんです。そういう行為とか、その愛には何か少し嫌悪感すら覚えることがないでしょうか。つまり見返りを求めての善行、見返りを求めての愛、賜物を自分の利益のために使うと、愛してるようで愛してない、何かしたから何かくれ、ギブアンドテイクもそうですけれども、この社会ではそれは当たり前のことです。何かをしたから何かもらえる、したことに対しての対価をもらうのが当たり前だとなっています。そしてその対価が自分への評価だ、そう私たちは刷り込まれていることはないでしょうか。自分はこれぐらい稼いでいるから、これぐらい、それぐらい自分に対しての評価が高いんだ、自分はこれぐらいの成績取れてるから、つまり自分はこれぐらいの評価が高いんだ、何かしたから何かしてもらえるって、確かに聖書もそのことを否定しているわけではありません。働いている牛の 口に靴子をはめてはならないという戒めがあります。つまり、まあ、それ働いているものが対価を得るということは、まあ、正しいし、それを否定しているわけではないんですね。ちゃんと働いている牛には食べさせなさい、その、脱穀をしている牛にそのものをちゃんと食べさせなさい、むしろちゃんと働きに対して報いを与えることが大事であるんだということを教えています。でも勘違いしてはならないのは、それがその存在の評価になるとかですね、その与えられている対価の量がその存在の価値を高めるなどということが書かれていることはありません。で、確かに聖書ではですね、賜物、まあ、タラントを与えて、まあ、それをたくさん用いて稼いだものを褒めるということが書かれている箇所があります。福音書にあります。そしてまた、少しのタラントだった賜物だったのが不満で使わなかったしもべを叱るという話もあります。しかし、あのタラントの例え、タラントの話も、もらったタラントが多いからとかですね、主人に預けられていたタラントが多かったからたくさん愛されたとかですね、その一番稼いだしもべが一番偉かったということは書かれていません。まあ、そこ、もしそう読んだとしたら、そう読み込む私たち側に、まあ、すり込まれているものがある。どれだけ働いているかを自分の評価にすることとかですね、どれだけ働けているかを他者への評価に還元するということをしていたとすれば、そこには愛がありません。もうはっきりと言えます。なぜなら、本当の愛は、神様の愛は、私たちがどれだけできたかということによって変化するような愛ではないからです。相対的な愛ではないんです。これしたからこれの分だけっていう、神様の愛は本当に絶対的な愛です。神様がお決めになったその揺るがない愛がある。どれだけできるかでその量が変わるというものではない、そういう愛ではない、そういうことを言っているイエス様の例えでもあります。ブドウ園の労働者の例えがそうです。朝早く来た、いっぱい働いたものにも、夕方遅く来てちょっとしか当たらなかったものにも、賃金が一緒だったっていう話があります。それは主人が働きに応じてではなくて、ただあげたいからあげたという、本当に一方的な理由です。理不尽にも聞こえます。不公平だって言う人います、この話を聞いて。もちろん、でも考えてみてください。私たちはその不公平のおかげで神様に対して何かできるというわけではないのに、むしろ神様にとっては足手まといでしかないのに、それなのに愛されて許されて救われたんだ、恵みが与えられたんだっていうんです。評価というような枠を超えてですね、ただ愛しているというその枠の中に入れられたんです。そして今、ただただ愛されている。だから、その神様の愛の中で生きている私たちは、そのような神様の愛の中で生きている私たちは、自分が賜物や才能や命を持って生きるときに、そのしたことであったり、自分の歩み、働き、行為を自分に還元しようとするのならば、また自分の評価につなげるようにしてしまうのであれば、そこには神様の愛はなくて、そしてそれは実に無益なんだということを、私たちは今日覚えたいと思います。そのような自己評価であったり、他者からの評価、できるから愛されるといういびつな愛の指標に私たちが生きるとしたら、できるときはいいけれども、自分ができなくなったとき、愛されないということを認めることになってしまいます。 できなくなったら愛されないということこそ恐ろしいものはないんじゃないでしょうか。生まれてきた赤ちゃんも小さな子供たちもできないことでいっぱいです。そして私たち個人個人もそうですけれども、才能とか賜物の違いでできないこともいっぱいあります。そして人は年を重ねればできなくなることがいっぱいある。どんどんできなくなることが増えてくる。そんなできないに囲まれているのに、できなければ愛されないという曲がった愛の評価で生きていたら、人間は絶望してしまう。何も望めなくなってしまう。できる人もですね、できている時にはグラフで言うとゼロより上のプラスの方に自分がいたと思っているかもしれない。そしてある時まではそのプラスでもって誰かを喜ばせたり助けることが、そのプラスを割いてですね、助けることができると、そう思うと思いますよね。しかし人間はやがて必ずできなくなっていきます。持っている力も賜物も失われていき、誰かに助けられて生きるようになります。私はこの助けられて生きることというのがマイナスだとかは言いたくありませんけれども、私はそれはむしろプラスだというふうに思いますけれども、世の中の曲がった評価とかですね、愛の指標においてはそういうのをマイナスとして見ます。お荷物だなんていうふうに言われます。そういう意味でもですね、かつてその人ができていたとしても、誰かを助けることができていたとしても、それが自分に対する自己評価を高めていたとしても、やがてその人は助けられる人になり、最後には死によってプラマイゼロになって、結局自分にとっての利益も、他者を助けるという益も、まあ、助けられるということで相殺されてなくなりますし、死によってゼロになる、実質無益になる。しかしこれもまたかなり偏った見方です。これもかなり曲がった見方だっていうふうに言うことができると思います。それは私たちの存在自体、この世界が保たれているということも、この世界から神様によって糧が与えられている、食べるものが与えられて生かされている、息を吸うことができているのも、この世界の光も全部私たちは無償で与えられています。そういえば神様に支えられて生きているのに、私たちは自分たちの力で生きていると思っています。何か自分のできたことでプラスになると思っているかもしれないけれども、私たちは神様から与えられているそもそもの恵みに応える働きっていうのはできているでしょうか。命が与えられたことに対して、今も生かされていることに対して、神様からいただいたその貸し与えられた分に応えられる何か素晴らしいことをしているでしょうか。1タラント与えられてたら、それは何千億円与えられているのに、それ一生涯稼げる賃金でもない。私たちは生かされている時点でとんでもないものをもう与えられて生きているんですね。生きているだけで、神様がこの世の感情の考え方で私たちを見たら全部赤字マイナスだっていうふうに言ったっていいと思います。最初から貸し与えてたものに対してちゃんと返してるかって言ったらマイナスだと、借金、負債なんだって聖書は言います。罪だって。それを神様から与えられているこの賜物の恵みに対して返せるほどの行いができる人はいない。でも神様は私たちをそのようなグラフでもってとか指標でもって見ておられない。 そのような見方で見ないで私たちの存在を受け止めてくださってるし、愛してくださってるんだ。だからパウロは言ってます。愛は自分の利益を求めない。その通り、神様は自分の利益のために私たちを愛そうとされていないし、私たちから見返りを求めていません。むしろ私たちを愛するためにどれだけの損をしてくださっているかということに目を向けたい。この世界を見てたってそう、私たちのために今も無償提供してくださっている。自分たちでこの世界誰のものでもないだろうっていう人いるかもしれない。いや、神様のものです。命だってそうです。そして何より神様の利益になんてなれない私たちのために、むしろ負債である私たちのために、最も大切な宝物、最も大切な一人子を手放された。どれだけの損か。そして御子ご自身も、イエス様も、自分の全ての神としての栄光も尊厳も、人間としての尊厳も輝きも全て手放して、命まで手放してくださったって、これどれだけ損か。じゃあこういう自分の利益を求めないっていうことが、私たちの持ち合わせている愛でそのようなことができるかといえば、つまり相手のために不利益を被って全く完全に自分の利益を求めないこと、それができるのかといえば、私たちの持ち合わせている愛ではそれができない。言い切ることできると思います。いや、それをしたいと願うのは、願いはあると思います。ただあの人のために何かしたいと思っても、またただ神様のために何かしたいと思っても、どうしてもそのような行為の後に、自分がどう思われるかとか、それをしたら自分が褒められるんじゃないかとか、結局どこかで対価を求めてしまう。そういうことから完全に抜き切ることはできないんです。愛したということにさえ見返りを求めてしまう現実がある。愛するということにさえ。だから賜物を使って何かすることにももちろん見返りを求めてしまう。当たり前のように。それが私たちの愛の限界ですし、私たち人間の限界だって言ってもいい。これくらい愛したんだから、これくらい奉仕したんだから、これくらい身を捧げたんだから、同等の見返りが欲しい、同等じゃなくても少しでもいいから何らかの見返りが欲しい、そうじゃないでしょうか。私たちは私たちが何かしたことに対して何らかの反応や相応の対価がなければ怒ってしまうまでならないでしょうか。苛立ってしまわないでしょうか。でもそれは愛じゃないんだって言うんですね。いや、正確に言えば神様からの愛によってではないんだって言います。神様の愛はそうじゃないからってパウロは言う。そういうふうに見返り求めてしまうのは神様の愛から始まる行為じゃない。それはねじ曲がった古い愛から起こってきていることです。そうではなくて、今日パウロが言いたいのは、私たちのために差し出された、そしてそれをいただいたあの神様の愛から全てが始まること、愛のうちにそれらのことを行っていくこと、それをパウロが今日クリスチャンたちに、コリントの人に、また私たちに訴えようとしているんです。神様の愛、その全容を示してくださったのがイエス様です。イエス様のこの世での一生涯に、その神様の愛が全て示されていますし、 そして十字架の死にその究極の形を見出します。究極の姿を見出します。そのイエス様という愛の姿をパウロは今日の13章の4節から7節で彼の言葉で表現します。イエス様のことを、神様からいただいた愛のことを表現しようとしている。それがこういう言葉です。愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない、愛は高ぶらない、誇らない、無作法をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで真理を喜ぶ、そして全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てを耐える。この愛、神様の愛、まあ、イエス様って言ってもいいですけど、それは私たちのねじ曲がっている愛とはもう正反対の性格を持っています。私たちの持ち合わせている愛は非寛容で、情が薄く、妬み、高ぶり、自分を誇り、無礼で、自分の利益ばっかり求めて、苛立って恨む。ぴったりです。真理を喜ばないで、不義を喜ぶ。そうだと思います。自分が正しいということをどこまでも求め続ける。で、それを認められて、自分が正しいということが認められたら喜ぶんですから、ぴったりです。不義を喜ぶ。自分の義を喜ぶ。真理ではなくて。すべてに忍耐せず、すべてを信じず、すべてを信頼しないで、すべてを望まず、すべて我慢しない。自分を信じて、今だけを楽しんで、何も我慢しない。もうなんか今の世の中が私たちに勧めてくるような言葉に聞こえます。自分を信じて、今を楽しみ、何も我慢しない。でも私たちの神様の愛は、その全ての逆を行きます。思い出してみたいと思います。信じもしない、信頼することもできない、我慢もしない、何も期待しない、耐えない、妬んで高ぶって自分を誇って自分の利益ばっかり求めている私たち人間を神様はどこまでも信じて待ってくださっていました。放蕩息子が帰ってくることを信じて待ち続けた父のように、私たちが帰ってくることを信じて、自分の財産が、与えたものがどう使われようとも、この世界を無償で提供している、そういうこと、その与えた一人一人の命も才能も、それがどう使われようとも、放蕩息子が放蕩の限り尽くしたように、そういうことを奪われるようにしても忍耐してくださって、帰ってくると信じて望みを持ち続けてくださっていたんです。そのような、いわゆるできない、むしろ獄潰しのような私たちをですね、高騰している私たちを、もう誰もが見捨てて当たり前だと思うようなそのものを、それはもう神様にとって私たちは自分の子ですらないのに、自分の子のようにして、信じて、待って、耐えて、望み続けてくださったっていうんです。そのような愛に私たちは愛されていったんだっていうこと。そしてそのような愛がもう与えられているんですね。知っているし、与えられている。あなたは、イエス様が自分の主だ、救い主だと告白したその日から、 その愛を確かに受け取った。そのような告白する前からだって愛されていたんです。待ち続けられて愛されていた。待たれていたんです。放蕩息子のように。でも告白した時というのは、放蕩息子が父のもとに帰ってきた時と一緒で、本当に自分は愛されていたんだなと、待たれていたんだなと、望み続けられていたんだなと、耐えてもらっていたんだなということ。そういうことが分かって、その愛を自覚的に受け止めたっていうことです。洗礼を受けて信仰告白をしたとき、そういうふうには思ってなかったかもしれませんけれども、形はそう、あの洗礼を受けて信仰告白を受けた日に、私たちは迎え入れられたんだ。ほと息子も帰ってきたその時は何も分かってなかったかもしれません。でも、その時、待たれてたんだ。耐えてもらっていたんだ。なお期待して戻ってくることを信じてくださっていたんだ。今も私たちはその主に愛されている。その主に愛されて生きている。それをもう一度思い出したい。そのような愛をいただいたものとして生きるんだって。その愛から歩み出すんだって。その愛から一歩進み出すんだ。その愛から何かをし始めるんだ。その神様の愛から私たちは動き出す。スタートしたのも、この愛からです。でももし私たちがリスタートするとしてもこの愛からなんです。再び始めるときもこの愛から私たち始めたい。孤立の人たちだってそう、洗礼受けて信仰告白をしてキリスト者として歩み始めていたけれども、もう一度この道にリスタートしよう、この愛からリスタートしよう、パウロは呼びかけている。そして私たちをとことん愛してくださる父が、なお私たちに望まれている。この神様の愛から始まる道を、もう一度一緒に歩み始めることを、主は今望まれています。お祈りいたします。天の父なる御神様、道を踏み外していたように思います。あなたの愛からあなたの愛を受けたものとして、あなたの愛に照らされて歩むものであったのに、いつの間にかまた歪んだいびつなねじ曲がった愛を持って、私たちは歩みを続け、他者と向き合い、また自分自身の評価もそのようなものでもって測って絶望していたものでありました。しかし今もう一度パウロは呼びかけています。すべてを信じ、すべてを忍耐し、すべてを望み、すべてを忍んでくださる、そのように待ち続けてくださった主の愛に、その愛に生きることを、その愛から始めることを私たちに進めており、またそれを求めなさい、その道を歩みなさいと教えています。主よ、今もう一度私たちがその愛と、その愛をリスタート地点として、私たちがもう一度歩み始めることができますようにお導きください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。Amen.